皆さん、おはようございます。今日は4月4日、イースターの日を迎えました。本来であるならばですね、本当に皆さんとご一緒に、シース礼拝、イースターのシース礼拝をお祝いする、ことなんですけども、残念ながら、コロナウイルスの収束を未だならないわけであります。今日はですね、こうしてですね、また、皆さんにですね、しばらくの間ご負担かけておりますけども、まあ御声に聞いていきたいと思います。去年のイース受難日礼拝、そしてイースター、今年もまた受難日礼拝、イースターをですね、2年連続で皆さんとご一緒できないという、状況にあるわけです。でもそういう中でも、神様がですね、私たちにこのようにして我に聞けと、今もですね、この時も、神様が、招いていてくださいます。その確かなお招きをですね、私たちは喜んで、信じてですね、歩んでまいりたいなと思っております。2年前のイースターにはですね、本当に2人の方が洗礼を受けられて、そして3人の方が、天入会をしてくださったことを思い出します。本当にこの5人の方々も今私たちの教会の、大変な役割を担って皆さん頑張っていらっしゃいますし、本当に嬉しく思ってます。またクリスマスにもですね、洗礼のあるいは天入会をなさった方もいらっしゃいました。その間しばらくこの2年間はですね、そのようなことがなされない寂しい、イースターでありますけどもですね、先を見て私たちは行きたいなと思います。夢を見て、ですね、歩んでいきたいなと思っております。それではですね、今日与えられました聖書ですけども、マタイによる福音書28章の1節から10節に基づきまして、御言葉に聞いてまいりたいと思います。イースターはですね、この教会にとりましてクリスマスと同じくですね、本当に、大事な日であります。主イエスのこの十字架の出来事によりまして、ガリラヤからですね、従ってきました弟子たちはですね、絶望してしまいました。その主イエス・キリストが3日目によみがえりまして、弟子たちの前に現れました。最初この弟子たちはですね、復活を信ずることができませんでした。しかしですね、主イエス・キリストの声を聞き、体に触ることによって、主イエスが本当に復活されたことを知りました。そして主イエスを神の子として礼拝するようになりました。そこにですね、教会が生まれて、教会は主イエスが復活された日曜日をですね、主の日と呼んでですね、毎日曜日に礼拝を持つようになっていきました。この私たちが行ってますこの日曜日の礼拝はですね、すべてこの復活を記念する礼拝であるわけです。イースターはですね、主イエス・キリストの復活というこの喜びを記念するですね、本当に中心的なですね、祝日と言えると思うんです。今朝もですね、こうした意義に思いを馳せながら、御言葉に聞きたいと思います。主イエスはですね、金曜日の朝ですね、9時頃に十字架にかけられました。 で、その時、弟子たちは逃げていなくなっておりました。そして、婦人たちだけ、ガリラヤから、ついてきました、婦人たちだけが十字架のもとにいたわけです。マグダラのマリア、もう一人のマリアですね。そういう黒人たちが十字架のもとにいました。午後3時にヒューエスが息を引き取られると、この土地の有力者でありましたアリマタヤのヨセフがですね、ピラトに願い出まして、ヒューエスのご遺体を引き取ります。自分の、そして墓に納めるわけであります。この婦人たちはですね、何もできないで、ただご遺体を納められた墓を見つめていただけでありました。翌日の土曜日はですね、安息日であります。当時この安息日、今もそうですけども、この安息日というと、労働や外出は禁止されていた日でありましたので、婦人たちは安息日の明けのこの日曜日の朝です。香料と香油を持ちまして墓に向かいます。この安息日というのは本当に、いつもお話ししますけども、空に三つ星がかかる頃に一日が始まるんですけども、その夜から始まる。本当にですね、一日何もできないですね。火を使うことも禁止されてました。そんな日であります。労働や外出も禁止された日でした。そういう日でありましたので、婦人たちは安息日だけど日曜日の朝、香料と香油を持ちまして墓に向かいます。当時はですね、この亡骸の葬りにはですね、香油とか香料を塗る風習がありました。この慌ただしく葬られた主イエスのご遺体を洗い清めて、ふさわしく葬りたいと、せめてそのようにですね、願っていたわけであります。婦人たちは墓へ急ぎました。しかし、墓の入り口にはですね、大きな石が置かれているはずなんです。これも当時のお墓の様子なんですが、この横穴が掘られまして、で、そこにご遺体を入れて、そしてですね、石で塞ぐという葬り方をしていたわけなんですね。ですから当時の様子はですね、今もイスラエル行きますと、エルサレムなんか行きますとね、郊外にですね、そのお墓の跡が残されてます。このどうすればその石をですね、取り除いて墓に入ることができるか、婦人たちには思いも及ばなかったようです。そんなことも考えられないで、婦人たちはお墓へと急ぎました。しかしですね、お墓に着きますと、石はすでに取り除いてありました。で、中に天使が座っているのを見まして、婦人たちは驚き、恐れます。ですね、28章の、2節に、すると大きな地震が起こったと、死の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのであると。ですね、その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように真っ白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり、震え上がり、死人のようになったと書いてあります。ですね。そして天使たちはですね、婦人に言います。28章6節から7節です。恐れることはない。十字架につけられたイエスはここにはおられない。復活なさったんだ。急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そして、あなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。と このようにして言われたわけです。夫人たちはですね、恐れてその場を去りました。夫人たちが墓に来たのは、主イエスの遺体を清めるためでした。主イエスが蘇られるとは予想もしていません。だから恐れました。夫人たちは、この復活の出来事を弟子たちに告げなさいと言われて、急いで帰り、報告をしました。しかしですね、このルカの24章11節によりますと、夫人たちの報告を聞いた弟子たちはですね、たわごとのように思えたので、信じなかったと書いてありますね。夫人たちも弟子たちも思いもかけない出来事を受け入れられない様子をこう伝えているわけです。この主イエスの復活について、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのですね、4つの福音書の記述は様々です。ただ復活を信ずることがいかに困難であったかについてはですね、各福音書とも共通して伝えています。マルコは主イエスの復活を告げ知らされた婦人たちがですね、震え上がり、正気を失ったと書いてます。マルコの16章8節です。ルカはですね、先ほどお読みましたけども、24章11節で、婦人たちの幸福を聞いた弟子たちがですね、たわごとのように思われたので信じなかったと言ってます。また、マタイ福音書ではですね、28章17節にこうあるんですね。復活のイエスに出会った弟子たちには疑う者もいたとあります。ヨハネ福音書ではどうかと言いますとですね、あのトマスです。トマスが主イエスがこの十字架で受けられた御傷にですね、手を入れてみなければ私は決して信じないとトマスは言ってます。復活はですね、その出来事を直接目撃した人でさえですね、信ずることが難しい出来事だったわけであります。この復活はですね、それが起こったかどうかをですね、客観的にこう証明することはできないんですね。私たちがですね、信ずるかどうかにですね、かかっている信仰の出来事だと思います。使徒行録の17章32節にはこう書いてあります。死者の復活ということを聞くと、ある者はあざ笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言ったと記されています。私たちは教会生活をしていますがね、よく言われることは、本当にこんなことを信じているのかという言葉だと思います。本当にこんなことを信じているんですかが、復活についての、世間一般的な考え方じゃないんでしょうか。まあ、本当にね、よく、信ずる者は救われるなんてね、このよく本当にそれを信じてるのかなんて言われてしまうことがまあまあ多々あるわけであります。この十字架とこの復活の言葉はですね、どの時代どの国においてもあざけりと拒否されることが多いんじゃないんでしょうか。私たちがこのキリスト教としてですね、キリスト教を信じているというだけでもですね、何かこう、キリスト教の話をすると、こう、黙ってしまったり、嘲笑ですね、こう、なんかあざけりの、笑みを浮かべてられてしまうこともあります。私なんかもですね、本当に私だけがこの親戚の中でも、 キリスト者ですから、ついこの前も、ですね、私の、兄の埋葬式の時ですね、埋葬したんですけども、菩提寺に行って本間家の墓地に埋葬しましたけども、その時もですね、こういとこたちもいるわけですけどもですね、こう何かこうしっくりしないものですね、でこう言われてしまったりするわけなんですね。私はでもね、それはやがて理解していただける時が来ると思ってるんですよ。もうお寺の住職でさえも私のことはよく理解をしてくれてますから、嬉しく思ってるんですが、まあ時間の問題だと私は思ってます。いろんなことを嘲笑されたり拒否されることが多いです。でもそれにもかかわらずですね、教会はこの福音を語り続けるんです。そこに真理があると思うからです。信じた時ですね、人生の意味が変わってくるんですね。教会はそのような真理があることを語り続けるんです。例えばですね、隣人を愛せという言葉を考えた時、隣人とは誰か、愛とは何か、人によって受け取り方が違うと思うんです。しかしですね、本気で隣人を愛そうと思って行動した時、人間関係がですね、本当に変化していくんだなぁということはですね、実感するわけであります。本当にこの説教の準備をして、今録音してますけども、この録音している最中にもですね、本当に、家族関係がうまくいかなかった方のご相談を受けながらですね、この時を過ごしてきましたけども、本当にですね、こう弁護士さんを紹介したりとかですね、このいろんなお話をしていくうちに、だんだんと心が溶けてきてですね、本当にいい人間関係がですね、築けるようになってきたことをですね、本当に実感するわけなんです。まだ教会に行ってみたいとか、まだわからない人たちです。そういう人たちも、この教会というものを少しずつこう理解をしてくださってる。時間はかかると思います。今すぐじゃないかもわからない。もう私がですね、もう何十年か先のことかもわかりません。しかしやがてその方が少しでもこういう教会で話を聞くことができたというですね、ことを思い起こしていただければ、私はそれでいいなと思ってます。そのようにしてですね、人間関係が変わってって、何かが変わっていく、起こっていくというもんだと私は思うんです。コリントの信徒への手紙の1の15章3節から5節にこうあります。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものですと。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです、と書かれておりますが、聖書というものは、この主イエスの復活をですね、客観的にこう観察しまして、それが事実であることを論証しようとはしてないんです。むしろそんなことは信じられないという人々が、信じかねるような事件に出会って変えられていった事実を伝えているんです。復活を目撃した人々によって、教会の中に伝承ということが、形成されていきます。ですね、イエスの継承、書かれたものが当時あったそうですがね。 まあ、そういったことによってマルコ福音書が書けられていったわけです。キリストが死んだこと、葬られたこと、3日目によみがえったこと、よみがえったキリストが弟子たちに現れたことという復活の伝承をですね、パウロは最も大切な教えとして受けて伝えると語ってるんですね。復活は信ずることが難しい出来事です。しかし、この出来事が世界史を変えていったわけです。主イエスが十字架で死なれた時に、弟子たちは逃げてそこにいませんでした。日曜日の朝、弟子たちは家の戸に鍵をかけて閉じこもっていました。弟子たちはですね、主イエスを処刑した人々が自分たちも捕らえるのではないかと恐れていたわけです。ヨハネ福音書の20章19節に記されています。その弟子たちがこの数週間後にはですね、神殿の広場で、あなたたちが十字架で殺したイエスは復活された、私たちがその証人だと使徒言行録3章15節に記されてますが、そのようにしてですね、宣教を始めているんです。逮捕されて拷問を受けてもですね、その主張を変えませんでした。この弟子たちの人生を本当に一変させることが起こったわけです。それが復活のイエスとの出会いだったと聖書は語ってるんです。主イエスの復活を信ずる信仰はですね、人を新たに生まれさせる力を持っているんだと思うんです。ドストエフスキーという小説家ですね、このロシアの小説家です。本当にね、長い小説ばかし書いてますね。私がこのドストエフスキーのものを読み始めたのが確か高校時代だったと思いますが、読み始めるとちょっといろんな人物が出てきて読みにくくて、辟易したことを思い起こします。このドストエフスキーというのはですね、若い頃にこの社会主義のこう影響を受けまして、革命運動に参加してしてですね、そして当局から逮捕されてシベリアにこう流されてしまうわけですね。で、その中でですね、その読むことが許されていたのは聖書のみであったというんですよ。まあね、ありがたいことに聖書が差し入れられるというのはありがたいことだと思います。長い間のこの獄中生活の中でですね、聖書、特に福音書をですね、繰り返し読んだそうです。ですね。そして幻の体験をするわけです。この2000年前に書かれたこの聖書の出来事がですね、今ここにあるんだですね。その出来事としてですね、月日を超えてシエスに出会う体験をしてるんですね。まあ、マルチン・ルターもですね、塔の体験と言われますけども、その中で体験をするわけです。そしてその聖書を通してですね、この世の出来事の意味がはっきりと見え始めてですね、それを作品としてこう発表して、で、その作品はですね、本当に多くの人々に人生を変えるほどのですね、衝撃を与えるようになったわけであります。罪と罰、あるいはカラマゾフの兄弟、 皆さんもお呼びになった方もいらっしゃると思いますが、私は本当にですね、全部を読み通すことはできないで、ギブアップしたこともあったんですね。そういう名作が生まれた。その背景にあるのはですね、彼のですね、この復活体験だったと言われてます。本当にこのシベリアに流されて、そこで聖書と出会いがなければ、彼の作品は生まれないで、その作品を通してですね、信仰に導かれる人もいなかったものと思います。ですね、本当に私は思うんですけども、その復活のイエスに出会ったというですね、そういう体験を自分でもですね、思う体験をすることができたと言われているわけですね。このシベリアに流されるような不幸な出来事を通してですね、ドストエフスキーを祝福されたですね。シエス・キリストはですね、本当にそういう不幸な出来事を通してドストエフスキーを祝福されたんじゃないかと思うんですね。私はこの復活のメッセージですね、いや、大きな、本当に多くの豊かさがあると思うんです。シエス・キリストの復活を信ずるときですね、人生の意味は変わってきます。主イエス・キリストはですね、十字架上で権力者によって殺されました。しかし、神様はその主イエスを死人の中から起こされたわけです。神様は悪をそのままには放置されないことをですね、私たちは復活を通して知ります。世界はですね、まるで神などいないような現実を示しています。しかし、どのような悪があろうとも、その悪はいつかは終わることを信じますから、私たちはね、どんな悪にも屈服しないんです。もうあろうかと思うようなこともいっぱい起きてきます。なぜと思うようなね、なぜこんな悪ばかししてる人が権力を得たりですね、いい位置にいたりとかできるんだと思う。でもね、そんな悪もやがては屈していくんですよ。決して良いことにはなっていかないですね。どのような困難があっても、神様が共にいてくださるから、私たちは絶望しないんですよ。神様が必ず道を開いてくださることを信ずるからなんです。絶望しちゃいけないんですよ。私たちがね、この復活を信ずるということは、この世界が究極的には神様の支配される良き世界であることを信ずることだと思います。なんていう世界なんだと今だと思います。コロナウイルス感染が蔓延してるのにですね、もういろんな人と交わっちゃいけないと言ってるのに、それを犯してしまうようなことをする。それが人間なんです。そのような時もですね、やがては必ず良い世界が出来上がっていくんだ。それを信ずることです。神様の支配される良き世界であるということを信ずることだと思います。そこの信仰からですね、必ず希望が与えられていく。で、その希望はですね、 私たちを行うもの、行動するものへと変えられていきます。復活の信仰はね、人間に生きる力を与えてくれる。人をですね、幸せな人生ばかりじゃなくてですね、意味ある人生に導いてくださるんじゃないんでしょうか。私たちは本当に生かされております。その生かされている人生、何のために生きているのか、そのことをですね、私たちはいつも追求していく必要があると思うんです。この世にある限りですね、それは続いていくんだと思う。自分は今、80、90を超えて、今ここにある。もう自分の人生は終わった、じゃなくって、今ここから自分は何ができるのか、もう目も見えない、耳も聞こえなくなってきた。それでもなお何ができるか。本当にですね、その中でも、昔歌ってくれた、歌った歌、懐かしい童謡を口ずさむ、老人の姿には、本当にですね、安らぎを覚えます。春は名の意味の風の寒さや、と口ずさむ声を聞くとですね、本当に希望の春が訪れたんだな、という思いを持つことができます。立派に80、90も過ぎたご高齢の方のその歌声の中に希望を見ることができるわけですよ。それでも立派な意味があることだと思う。今日ですね、私たちは復活の主に出会いました。この喜びをですね、多くの方々に述べ伝えて回りたいと、そのように、願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、今日もこのイースターの礼拝を守ることができまして感謝いたします。御言葉に聞きました。本当に私たちは暗い闇の中にあるということを思いがちです。しかし、御子イエス・キリストは死に打ち勝ちたもうた。そして、いつも私たちと共にいてくださる。神様の支配される良き世界を、私たちはですね、そのことを復活の出来事を通して信じていくことだと思います。どうかそこから希望が与えられて、また意味ある人生を私たちが作っていくことができますように。この世の全ての人たちに知恵と力とを授けてください。この時を感謝し、たらざる願いと感謝を主イエス・キリストの名により、御前にお捧げいたします。アーメン。